それではお読みいたします。ルカの福音書19章の11節から27節まで。人々がこれらの言葉に耳を傾けていたとき、イエスは続けて一つの例えを話された。イエスがエルサレムの近くに来ていて、人々が神の国がすぐに現れると思っていたからである。イエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を授かって戻ってくるためであった。彼はしもべを十人呼んで、彼らに十ミナを与え、私が帰ってくるまでこれで商売をしなさいと言った。一方、その国の人々は彼を憎んでいたので、彼の後に使者を送り、この人が私たちの王になるのを私たちは望んでいませんと伝えた。さて、彼は王位を授かって帰ってくると、金を与えておいたしもべたちを呼び出すように命じた。彼らがどんな商売をしたかを知ろうと思ったのである。最初のしもべが進み出ていった。ご主人様、あなた様の一ミナで十ミナを設けました。主人は彼に言った。よくやった、良いしもべだ。お前はほんの小さなことにも忠実だったから、十の町を支配するものになりなさい。二番目のしもべが来て言った。ご主人様、あなた様の一ミナで五ミナを設けました。主人は彼にも言った。お前も五つの町を治めなさい。また別のしもべが来て言った。ご主人様、ご覧ください、あなた様の一ミナがございます。私は布に包んでしまっておきました。あなた様は預けなかったものを取り立て、なかなかったものを借り取られる厳しい方ですから怖かったのです。主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ。私はお前の言葉によってお前を裁こう。お前は私が厳しい人間で、預けなかったものを取り立て、なかなかったものを借り取ると分かっていたというのか。それならどうして私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうしておけば私が帰ってきたとき、それを利息と一緒に受け取れたの。そしてそばに立っていた者たちに言った。その一ミナをこの者から取り上げて、十ミナ持っている者に与えなさい。すると彼らは、ご主人様、あの人はすでに十ミナ持っていますと言った。彼は言った。お前たちに言うが、誰でも持っているものはさらに与えられ、持っていないものからは持っているものまでも取り上げられるんだ。またさらに、私が王になるのを望まなかったあの敵どもはここに連れてきて、私の目の前で撃ち殺す。聖書箇所は以上です。以上の箇所より、御国のためにと題しまして、御言葉をさせていただきます。お祈りをいたします。恵み会見の知られる神様、今日も聖書の御言葉が開かれました。どうぞ、お一人お一人に、主が語りかけてくださいますようにお願いいたします。また語るものをどうぞお持ちください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。今日の聖書箇所は、再びイエス様の例え話が記されています。ここはミナの例えと呼ばれる箇所ですが、この箇所を読んで、この例え話を読んで、マタイの福音書に登場するタラントの例えと似ていると思われた方もおられると思います。しかしこれはタラントと似ていますが、全く別の話です。この話が、この教えが話された理由は、19章の11節に、イエスがエルサレムの近くに来ていて、人々が神の国がすぐに現れると思っていたからであると書かれています。イエス様がエルサレムに近づくにつれて、 人々の心にある誤解が生じていました。それが神の国がすぐに現れるという期待です。人々の間にはいつしか自分たちをローマの圧政から救い出し解放してくれるメシアが登場すると信じられていました。そのメシアは地方に離散しているユダヤ人たちを先導してエルサレムに登り王位を確立すると言われていたんです。ちょうど今は杉越の祭りが近づいていました。イエス様たちもまた他のユダヤ人たちも皆祭りのためにエルサレムの都に向かっており、この祭りの時というのは人々の機運が高まり、ちょっとしたことで暴動が起こりかねない、そのような雰囲気だったんです。まさにイエス様がこの祭りの機運に乗じて人々を先導し、エルサレムの都でユダヤの王となり、ローマからの独立国家としてのイスラエル王国、神の国を復興されようとしているに違いないと人々は考え、期待したのです。しかしイエス様はその考えを否定されるために、実話をもとにした一つの例え話をされたのが、このミナの例えと言われているものです。今日はこの箇所から、御国のためにと題して、神の国に仕えるということを教えられたいと思います。十二節をお読みします。イエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を授かって戻ってくるためであった。イエス様の時代のイスラエルというのはローマの属国であり、ユダヤ人たちが選んだユダヤ人の王ではなく、ローマから雇われた者たちが各地方を治めていたのです。ユダヤ人たちはこのローマから独立し、彼らが選ぶユダヤ人が王として国を治めてほしいと願っていたのです。まさにイエス様がこれからエルサレムで王位を確立し、ローマからイスラエルを解放する動きに転じるだろうと人々が期待していたときに、イエス様はある例えを話されました。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を授かって戻ってくるためであった。この話というのは、過去にイスラエルの歴史で実際にあった出来事を下敷きにして語られていたのです。まあ、それは、このイエス様の時から、時代から30年前、ヘロデ大王が死んだ時に、息子のアケラオが、ユダヤを治める王となるために、ローマに王位を授かるために向かったということがありました。しかし、19章の14節にあるように、アケラオの残虐さゆえに、ユダヤ人たちは50人の代表をローマに送り、即位を取り下げてもらうように願い出たんです。結局、ローマは、アケラオには王位は与えなかったものの、彼を民族の統治者として立てたんです。そして、27節にあるように、ユダヤに帰ったアケラオは、自分の即位を反対した者たち50人を全員処刑したという話です。この話は、ユダヤ人なら誰もが知っている話ですので、イエス様がこの例えを話されたときに、すぐにそのことを思い浮かべたんです。そして、この出来事を、これからのイエス様の歩みに重ね合わせておられたんです。しかし、ここで言われているように、イエス様がこれから受けられようとしている王位というのは、ユダヤ人たちが想像しているこの地上の王位ではなく、神の国の王位でした。人々が求めているように、これからエルサレムで暴動を起こし、ローマに対して政変を起こして、イスラエルの王となるのではありませんでした。むしろ、エルサレムでユダヤの王として退けられ、ローマに暴行を受け、十字架につけられ、 死なれるのです。しかし蘇られたイエス様は神の国の王として即位を受けるために天に召されていくのです。十字架につけられ死なれたイエス様は三日目によみがえり天に昇り神の右の座に引かれておられます。そしてやがてこの世の終わりに神の国の王としてこの世界の支配者として戻ってこられることが約束されているんです。そしてその時キリストを憎む者たちを全て裁き滅ぼすということが言われています。ですから今キリストの弟子である私たちはイエス様が天に昇られイエス様がおられないこの地上にあって誠の支配者のおられないこの世界にあってイエス様の代わりにこの世界を治めるように委ねられたものであるんです。19章の13節、彼はしもべを10人呼んで彼らに十分なを与え私が帰ってくるまでこれで商売をしなさいと言った。今私たちはイエス様のおられないこの世界にあってイエス様の代わりにイエス様の働きを担う使命が与えられています。そのためにイエス様はご自分の弟子たち一人一人に皆をお与えになったんです。イエス様は私たちにどのように皆をお与えになったのでしょうか。イエス様は十字架によって一人一人に皆をお与えくださいました。ではこの皆とは一体何でしょうか。それは永遠の命と言うことができますし信仰とも言うことができますし聖霊ということもできます。それぞれキリストの弟子一人一人に一つずつ与えられているものであります。そして聖霊の信仰も永遠の命も独立した一つのものではなくそれぞれがつながりのあるものです。救われた私たちはすでに永遠の命に生きています。この与えられた命を自分のためだけではなく神の国のために使うのです。また神の国のために使えるためには信仰がなくては神に喜ばれません。そしてこの信仰は聖霊によって与えられ聖霊によって燃やされ神の国のために使えていくのです。では神様はこの皆を用いて神の国のために何をしなさいと言われたのでしょうか。この例えの中で王様は私が帰ってくるまでこれで商売をしなさいと言いました。私たちはイエス様が再びこの地上に帰ってこられるまで神の国のために商売をしなさいと言われたんです。神の国のための商売とは何でしょうか。この地上でいうお金儲けということではありません。それはキリストの技を行うということです。イエス様は神の国の王位を受けるために天に昇られました。もうこの地上には主はおられないのです。その働きは私たち弟子に委ねられています。私たちはイエス様の代わりにイエス様のなされた技をこの地上で継続していかなければならないのです。具体的にはどのようなことをするのでしょうか。一つはイエス様のなされた宣教の技を私たちは行わなければなりません。私たちはイエス様に代わってこの地上で御言葉を述べ伝え伝道をします。それぞれは置かれている場で家庭や学校や会社や地域で証をします。それぞれ与えられる人間関係で家族や友人、同僚、クラスメートに福音を伝えることが委ねられているのです。二つ目は愛の技を行います。私たちはイエス様のように 隣人を愛すものでなければなりません。それぞれが置かれた目で、委ねられた人間関係で、イエス様のように愛の技を行っていくのです。またイエス様の愛の技は、許しの技でもあります。許されたものとして、人々にキリストにある許しを伝えるのです。そして、愛を持って人々を教え、戒め、励ますものとならせていただきましょう。そして三つ目は、祈りの技、取りなしの技です。イエス様はいつでも、どんな時でも、祈りを欠かさないお方でした。私たちは、人々のために祈るものでありたいと思います。人々の救いのために、病の癒しのために、試練の中にある方の励ましのために、苦しみの中にある方の助けのために、取り出すものとさせていただきましょう。また、兄弟姉妹の信仰生活の祝福のためにも祈りが必要です。兄弟姉妹が罪の誘惑に打ち勝ち、信仰が支えられ、励まされ、信仰成長することができるように。また、教会の働きのためにぜひお祈りください。教会の連携成長のために、経済的な支えのために、牧師の働きのためにお祈りください。そして、この教会を建てられている地域のために、この地域の祝福のために、祈るものとならせていただきましょう。私たちは、与えられた御名を用いて、神の国のために商売をし、神の国のために使えます。そして、やがて、王なるキリストが、全世界の支配を委ねられて、この地上に、誠にも、誠の王として、戻ってこられる日が、やがて来ようとしています。その時私たちは、その行った技に応じた裁きを、あるいは報酬を受け取るのです。19章の15節から17節までお読みします。さて彼は、王位を授かって帰ってくると、金を与えておいたしもべたちを呼び出すように命じた。彼らがどんな商売をしたかを知ろうと思ったのである。最初のしもべが普通に出て行った。ご主人様、あなた様の一身なで十二名を設けました。主人は彼に言った。よくやった、良いしもべだ。お前はほんの小さなことにも忠実だったから、十の町を支配する者になりなさい。イエス様が王としてこの地上に戻ってこられたとき、私たちは御使いによって集められ、主の御前に立たされます。私たちがそれぞれに与えられた御名を用いて、何をしたかを主に問われるのです。ここで王様は、どれだけ儲けたか、どんな成功を収めたかを知ろうとしたのではなく、どんな商売をしたかを知ろうと思ったというところに注目をしたいと思います。神様は利己主義、成果主義なお方ではありません。もちろんここには、十味が儲けた、五味が儲けたと言われていますが、それは王に熱心に仕えた結果としてのものであります。主に従った副産物として得たものです。神様は、どんなことをしたかに興味があるのです。神様のために何かをしたかを知ろうとされているのです。神様ですから、どんなことをしたか、何をしたかなんて全てご存知です。一人一人いちいち聞くなんて煩わしいことをしなくても良いのです。神の力を発揮して効率よく一瞬で裁けば良いのです。しかし、あえて、この世の終わりに神様は私たちに尋ねられるのです。あえて一人一人を王の御前に立たせ、あなたは何をしたかと尋ねられるのです。あなたは神の国のために何をしたのか。あなたはイエス・キリストの十字架によって与えられた御名を用いて神の国のために
何をしたのかとだけ
尋ねられるんです。決してどれだけやったかとか、どれだけ成功したかとはお尋ねになりません。どれだけやったか、どれだけの成果を上げたか言えるならば、それは私たちの方が言うのです。まあ、聖書では十二名を設けました、五名を設けましたと言っていますが、私たちは神の国のためにこれだけやりましたか、やりましたとか、そこまで胸を張って言えることがあるのかは分かりません。むしろ私は役に立たないしもべです、なすべきことをしたまでですと振り下った方がいいのでしょうか。いや、この地上では私たちは何をやっても、どんな成功を収めても、役に立たないしもべがなすべきことをなしたまでですと振り下りますが、終わりの日に主の御前に立たせる時には、もう建前や振り下り以前に心の中すべてが明らかになっておりますので、むしろ胸を張って十ミナを設けました、五ミナを設けましたということが許されるのだろうと思います。ただ私たちは、あれをやりました、これをやりましたと言える言葉があるかないかが問題なんです。もちろん結果や成果ではなく、神様のために何かをしたかが問われているのです。私たちは主の御前に立たされる日に備えて、神の国に仕えてまいりたいと思います。続いて19章の20節から22節までをお願いいたします。別のしもべが来ていった。ご主人様、ご覧ください、あなた様の一味ならございます、私は布に包んでしまっておきました。あなた様は預けなかったものを取り立て、まかなかったものを刈り取られる厳しい方ですから怖かったのです。主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ、私はお前の言葉によってお前を裁こう。お前は私が厳しい人間で、預けなかったものを取り立て、まかなかったものを刈り取ると分かっていたというのか。ここにはですね、あのタラントの例えと同じように何もしなかったしもべというのが登場します。与えられた身の皆を用いることをせず、何もしなかったんです。ここではですね、私は布に包んでしまっておきましたとあります。これ古い訳の聖書だと、私は風呂敷に包んでいましたというふうに訳されているんですね。でユダヤにも風呂敷があったのかと思うんですけど、これはあの風呂敷ではなく、実はですね、あの首に巻く布がそうなんですね。熱中症とかですね、ならないように首を保護するための布、そのような布に大事に包んでしまっておきましたと、このしもべは言ったんです。大事にしまったかしまわなかったかが重要なのではなくて、それを用いたか用いなかったかを神様は問うているんです。この何もしなかったしもべ、与えられた皆を用いることをせず、お金で言うならば、主人から任された資産を私蔵していたということです。で、ここで、タラントの例えも、皆の例えも、何もしなかった言い訳を二つ挙げています。一つは、失敗するのを恐れたということと、もう一つは、主人が厳しい方だからという理由です。何もしなかった理由を主人のせいにするかのような言い訳なんです。23節。それならどうして私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうしておけば、私が帰ってきたとき、それを利息と一緒に受け取れた。まあ、ここにもですね、少し疑問がありまして、イエス様の時代に銀行があったのか。そういうふうに思うこともあるかもしれない。これ当時のですね、銀行は今のようにですね、あの、窓口がある、あのような銀行ではなくて、あの、両替商にお金を渡して、まあ、それでですね、利息を受け取っていたという、そういうことがあったそうなんですね。まあ、主人は何もしなかった理由を
主人のせいにさせてもされても、それに対しては何も反応せず、彼の言葉をそのまま受け取って、その言葉で彼を裁かれました。神様はどんな理由があろうとも、何もしない理由にはならないのだと言われます。まあ、逆に言えば、どんな人間であろうとも、どんな境遇にあるものであろうとも、神の国のために伝えることができるということです。自分には無理だと思っている人でも、神様がお役に立てるということです。要するに、与えられた皆を用いて、神様のために使える思いがあるかないかが重要なんです。で、もしこれが救いの条件であったならば、皆さん必死になってそれをやると思います。私たちにはもうすでに皆が与えられています。罪の許しが与えられ、救いが与えられ、永遠の命が与えられています。その上で、主は使いなさいと言われているのです。主は救われる条件としなかったんです。しかし、これが使えるということが救いの条件であったなら、皆さん必死になって伝道するのではないでしょうか。エルマの証人の人はまさにそうです。自分たちの救いのために一生涯必死になって布教活動を行っています。そして人間性も本当に素晴らしい人たちばかりです。あんな穏やかな人、まあ、見た目かもしれませんけど、あんなに穏やかな優しい人、すごく親切な人、なかなかクリスチャンにもいないっていうぐらいできた人たちがエホバの証人です。必死になって布教活動を行っています。仕事やプライベート、そして家庭まで犠牲にして自分の救いのために教団に仕えているんです。もしそれが救いの条件であったら、罪の許しの条件であったら、私たちは必死になるのです。不自然なぐらい隣人に親切にし、愛の技を行います。またかつてのカトリック教会のように、救いのためには行いも必要だと、難行苦行も行っていくのだと思います。今年ももうすぐ宗教改革記念日を迎えますが、かつてマルチン・ルターは誰よりも熱心、敬虔に神の国に仕えていました。それこそ彼の中では、神様は罪を裁かれる厳しい方、恐ろしいお方だったんです。ですから熱心に罪が許されるために、救われるために苦行に励んでいきました。修道院の石段を膝をつきながら、膝で石段一段登りながら祈りを捧げるという、そのような苦行を続けていました。しかし何度やっても、その時は達成感や満足感のようなものが得られても、罪が許された感じが全くしないのです。どれだけやっても救いの確信を得られなかったんです。しかし、やがて彼は聖書が何と教えているかを求めるように、聖書本来の教えに立ち返っていたんです。聖書は、神様は救いの条件を行いに定めませんでした。救われていない者に神様が喜ばれる行いはできませんし、行いによって私たちの罪は償いきれるものではありません。救いは恵みとして私たちに与えられるものであり、それを私たちは信仰によって受け取っているのです。そして行いは救われたものにこそ必要であり、用意されているのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。私たちは神様に恵みとして皆を与えられています。 私たちはその恵みにどのようにしてお返しをするでしょうか。あなたの王はあなたのために十字架にかかって死んでくださいました。あなたはどのようにしてその恵みにお返しするでしょうか。パウロは言います。今度は自分自身を主に捧げ、互いに愛し合い、勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさいと。よみがえりの主はやがてこの地上に戻って来られる日まで、私たちはそれぞれの皆を用いて互いに愛し合い、勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えてまいりたいと思います。それではお祈りいたします。恵み深い天の主なる神様、あなたの名前を賛美いたします。あなたは私たち一人一人に皆という賜物を与えてくださっておりますことをありがとうございます。私たちの救いの条件を行いに定める、イエス様の十字架の死という完全なる行いを通して、私たちに恵みとしての救いを与えてくださっていますことをありがとうございます。私たちは自分の救いのために神様に仕えるのではなく、神様が私たちを救ってくださったがゆえにあなたにお仕えしたいと思っております。しかしそのようにあなたに仕えようとするときに、私たちはさまざまな葛藤があります。失敗を恐れることがあったり、自分にはできないと思ってしまうことがあります。しかしどうぞ私たちが聖霊によって燃やされて、日々あなたに仕えて歩むことができますように、隣人に仕えて歩むことができますように励ましてください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。